ッチのハッピーユルビューリー、
始まりました。ハッピーユルビューリー第20回目の放送になります。
はい、
カズさん、
はい、
5月にハッピーユルビューリーが1周年記念、
はい、
迎えたんですね。おめでとうございます。
5月の22日に、カッチのハッピーユルビューリー、なんと1周年になりました。ね、リスナーの皆さん、うん、本当に本当に心からありがとうございます、う
ん、いろんな、ね、コメントとかすごく励みになっているので、
ねね、
ここまで来れたので
本当だよね。そして隠れファンが結構いるということが最近分かり、ちょっとね嬉しい私です、
ね、なんかどこかで聞いてくれてる人が結構いるっていうのは ね、うん、
ね
ありがたいですよね、
うん、そしてね、飛んでる私と、うん、なんかすごくこうなんていうのクールな香りちゃんの組み合わせがいいと結構言われて嬉しいです。
でもね、前回とか前々回とか聞き直した時に、あまりにもテンションが低すぎる、これはちょっとさすがにひどいなって思ったんですよ。
自分で自分にツッコミ入れたの？
ちょっとひどいなと思ってこれちょっとなんとか1周年記念だし、ちょっとここでもうちょっとあとちょっとくらいテンションを上げた方がいいのかなと思って今望んでいる次第です
大丈夫だよそのまんまで
やる気なさすぎだなと思って、いややる気がないわけではないんですけど、
うんうん、
ちょっとテンションが低すぎると、ね、うん、いうことで、ちょっとそこはちょっと今後の課題なので
よろしくお願いいたします。
は
い、
今回は、うん、テーマ宇宙存在っているのの2回目になります、
うん、はい、
じゃあ内容の方をお願いします。
はい、前回ね、宇宙存在っているの1で、宇宙には様々な星があって生粋の地球人は1割にも満たないよっていう話をしました、
はい、
覚えてますか？
うん、
そして今回は地球人、ね、私たちにゆかりのある星の説明をしていくよっていう話もしてたんですけど、ちょっといろんな星があって、本当に数えきれないくらいの星が本当あるんですよ。だけど、まあ、地球人にすごく、ご縁のある、星の、説明をこれからしていきたいと思います。で、この話を聞いていくとね、あれって私にゆかりが深い星はここかなみたいな感じで感じる人もいるかもしれません。うん、それでは始まりトントントントントントン。はい、それではですね、まずね、宇宙のね、星を説明する前にね、私たちにすごく関係するお話をしたいと思います。耳を澄ましてよーく聞いてください、はい、いいですか？
はい、
はい、それでは、まずミラーボールをイメージしてください。イメージしたかな？はい、ミラーボールはたくさんの亀裂が入ってるよね。
亀裂？
うん、亀裂っていうかこう四角くさ、
まあ、
なってるじゃん、
う
ん、
ね、ガラス、
なんていうの、鏡、
はいはい、
鏡がこうくっついてるじゃん。
くっついてますね、
ミラーボールにね、うん、で、これがもともと私たちがいた場所っていう風に仮定してください、
うん、
いいですか？で、このミラーボール自体を、人によっては大いなる源とか神様って呼ぶ人がいます、
うん、
OK？ そこまで理解できたかな？
いや、まあ、できないけど、まあ、そういうもんだっていうことでね
そうそう、うん、そう思ってて、
はい、
でね、でこのミラーボールっていうのはもともと一体化した意識だったんですよ、
うん
うん、でだけど一体化したままだとその存在を知ることができない。なぜなら自分のことは自分が一番わからないから OK？
うん、
うん、でそのために分離っていう体験を選ぶことにしました、
うん、
でそのほらミラーボールの中にあるその一つ一つのその鏡の亀裂、うん、亀裂の入った鏡、四角の、
うん、
その亀裂の入った鏡として自分を知る体験に私たちは出かけました、うん、でだけども、一体だったことからあまりにもその一体からかけ離れてしまったために、自分自身がそのミラーボールだったっていうことね、その全体の一部だったっていうこと自体を忘れてしまいました。それが前回話した忘却の波を受けてねっていうことなのよ。こうして、私たちの意識は本来の姿を忘れてしまうっていう忘却状態に入りました、うん、でそこでね、新たな目的が生まれました。でそれは何かっていうと、本来の自分に帰る または一体だった頃の意識を思い出すっていう目的が生まれたんです。これを霊的覚醒のプロセスっていうふうに呼びます、この霊的覚醒のプロセスを学ぶためにね、私たちにとって必要だったのが、極性。極性というのは何かっていうと、例えば、善悪とか、政府とか勝ち負けとかさ、そういったその相反するもの、あのこう差異を表しているものを通して自分を知るっていうことが必要だったんですよ、で、深い分離を通して自分を知ってね、でまたミラーボールとしての自分、つまりその一体化したそのミラーボールの自分に帰っていくっていうことを実は地球人の私たちは体験しようとしています。でそんな中で様々な星が生まれていきました。
あ、体験する場として。
そうです、で、ここまで説明したんですけど、なんとなく分かったかな。
はい。
あ、すごい、かおりちゃん理解してくれた、ありがとう。
でもなんか多分需要のない疑問が浮かぶんだけどね、もともとのもともとはミラーボールで一つのものが分離して子っていうことを知る、学びをしたいかために星を作って、そこで子のそれぞれの学びをしたっていうこと。
そう。でその中に地球があるってこと。
なんで？
なぜ
、なぜ子の意識を知らなきゃいけないの？
全体でいると自分っていうものが分かんないから。
なぜ自分が分かる必要があるの？
知りたかったから。
全員
神様がね。
神様、
私は神様って呼んでるけど、ほらさっきも言ったけど大いなる源とかサムシンググレートとかって言ってる人もいるけど、そのサムシンググレートが知りたかったから。
いつそれが完結するの？
分かんない。私たちもだってサムシンググレートの一つだからね。
いつまでこれやってんのって。
いつまでやるんだろうね。
私はね、それがいつも疑問なんです。
いつまでやるんだろうね。
これさ、だって一応あの学術的には地球が誕生して何十億とかなんとかって言うでしょ、まだやってるのって、
でもそれって学術的から見たその地球の何十億ってさ、もしかしたらサムシンググレートからしたらさ、めっちゃこれだけの短い期間かもしれないんだよね。
っていうこと、時間軸っていうのはある意味概念だから、存在するしないようなものなんだけどさ、でもここはほら現実だから、あの時間軸を通して考えると、いつまでって思わない？でもだっていつかは分かる。
なんか私サムシンググレートが飽きるまでだと思う。
だからある意味ゲームだよね。
そうだね、
ゲームさせられてる感じ。
そうそう、
すごくやらされてる感がある。
あ、そう、
すごくこのなんか茶番、私はだからいつも茶番劇って呼んでるんだけど、なんか茶番劇をやらされてる気がする、もういい加減にしてくれっていつも思うんですよ。
あ、でも今のその香里ちゃんのってすごくヒントがあって、忘却の波を通ってきたからこそ出てくる言葉なんだよ。それって
忘却のシャワー浴びなきゃいいじゃん、じゃあみたいな。
それがなんかわかんないけど浴びるようになってんだよね。
ね、
不思議だよ ね、
ね、あれだよね。だからあのゲームのルールなんだよね、忘却の。
そうだね、
本当にさ、だからその、いわゆるミラーボールの中心のシステム、嫌いだな。嫌いだね。でもね、そんな話はね完全にねずれるので、仕組みはもうすごく分かりました。
本当、私のことつたない説明で分かってくれたから。
いや、
で
もね、あの自分も
大丈夫です。よかったです、それじゃあ、さまざまな星が生まれたって話をしたんだけども、地球にとってね、あのゆかりのある星って何かなってきっと思ってるリスナーの方もいらっしゃると思うので、主要な星を今回は何個か、ピックアップして、お知らせしたいと思います、ということで今から話していくよ。はい、ダラララララララララララララララララララ、じゃん。カオリもちゃんと手出して。
いやだよ。いいから早く教えてください。
はい。それでは、そのさまざまな星の中でゆかりのある星を説明します。まず1個目はね、地球にゆかりのある星はね、これは絶対に、忘れてはならない星があります。それはですね、こと座 聞いたことある、うん、あ、こと座ってさ、お星様でもあるじゃん、
はい、
うん、でこのこと座って実は輪廻転生が最初に始まった場所って言われてるんだね、うんうん、で地球人の多くはこと座の人々が体験した学びを今もしているっていうふうに言われてます。でそれは何かっていうとね、冒険、探索っていうことです。自分の人生をこう冒険してんだよみんな。
輪廻転生が最初に始まった場所っていうことは歴史が古いっていう感じ、う
ん、めちゃめちゃ古いですこと座は、ね、うん、そして、このこと座はね、あのパイオニア精神を持っててね、外界の探求に強い興味をすごい持ってるって言われてるのね、うん、だからこう自分を通して外側のものをすごい体験したいみたいな、うん、欲求が強い、星です。でこと座とすごくゆかりのある人ね、実はいっぱいいます。次、こと座から発生した星が実はあります。それはベガっていう星です。ベガもさ、なんだっけ、あの夏の大三角形に出てくるよね、お星様の、知ってる？
あまり詳しくないですね。
あ、本当に、こと座のベガと白鳥座のデネブと、うん、ワシ座のアルタイルだったかな、うん、私なんで知ってんだろう、
すごいね。
なんかね、私ね、昔すごい星が好きでね、うん、星座結構すごい覚えたんだよね。
そっか。
でね、なんかその星を見ながらね、いつもね、なんか星と語ってた気がする
昔からなんかちょっと変わった子
だ。そうだね、変わった子だったね、うん、そう。こと座にね、このベガっていうのはもともといたグループなんですけど、外界を、あの外の世界をね、探求することに興味を持つよりも、その自分たちのその内面に意識を向けることで、あの瞑想とか霊的実践法など、こう内面に重点を置くことを、あのすごく好んだんですよ、うん、なのでなんかある意味こと座からちょっとこう分離した感じで、こと座はさっきも言ったけど、外の世界の探求にすごい、あの好奇心を持つ、お星様の星人なんですけど、こちらのベガは自然崇拝とか神秘主義とか、自分の内面に意識を持っていくことを好む、お星様です。なので、あの本当になんていうのかな、 今この地球人として生きてる人たちの中で、あ、瞑想大好きとか、あとはなんかこうすごいスピリチュアルなこと好きっていう人は、ベガとの関わりが深い人が多いね。では次の星に行きます。これは私ととっても、あのゆかりが深い星です。アルクトゥルス、これ英語でアークトゥルスっていうのね。で、無条件の愛を司って非常に高いレベルの意識を持ってます。地球にとってアルクトゥルスの意識はガイドさん、それから前も言ったけど聖職者集団、銀河の聖職者集団のような役割を果たしてます。で、人が誕生するときと、あと、死ぬときにものすごくこう関わりがあってね、地球の青写真っていうのを作ってるのが実はこのアルクトゥルスで、大切にしてることはバランスと、その、極性の統合、そして癒しのエネルギーっていうのを、地球に与えることで、こう地球人をサポートしようとしてます。で天使っていう風にこう見る人も多いです。はい、では次の星に行きます。次の星はオリオン。オリオンって星座であるでしょ、オリオン座、うん、こう なんていうの、なんか何の形っていうの、あのこう なんかほら杯みたいな形してる、
わからない、
オリオン座、
そうなんだ、
あ、そっか、うんうん、なんかすごいこれ冬にね、ものすごく綺麗に見えるんだけど、あの元々はね、オリオンっていう星はね、抑圧と抵抗っていうね、すっごい激しい、あの戦いもあったし、あのものすごいその激しい二極性が展開されていた星なんですよ。なので、あのスターウォーズのなんか世界みたいな感じで、宇宙大戦争の舞台になった場所だって言われてるのね。
ん、宇宙大戦争っていうのがあったんですか？
あったんです、実は。で、だけど宇宙 大戦争で、ちょっとね、もう地球がやってる戦争なんて目じゃないぐらいの、もう何百倍の何千倍と言われてるぐらいのものすごい戦いがあったんだけれども、ある時目覚めをけあの経験したんですね。目覚めで、その目覚めを体験したことで統合のプロセスがオリオンは始まりました。なので、あの今はね、もう本当にあのオリオン星人って言われると、すごく器用で高い知性を持ってる人です。そして、 地球のこの二極性っていうのはこのオリオン星から持ち越されたものだっていうふうに言われてて、なんかほら地球もさ、その二元論で成り立ってるじゃん。例えば男と女とか、善悪とかさ、政府とかね。でそういった地球にある二極性っていうものも、まあ何ていうかな、地球人の学びとしてはそのなんか統合する必要があるわけ、オリオンみたくで、オリオンはもう統合して目覚めちゃったんだけど、地球はまだね、その癒しと目覚めのプロセスの中にいるっていう感じなんですね、うん、
じゃあこの後統合される予定なの？
そうなの、ちゃんと進めば、でこれがオリオンね。じゃあ次に行きます。これはね、馴染みが深い人がすごく多いと思います。プレアーデスって聞いたことある？
はい、
でこのプレアーデス星っていうのはね、実はね、地球とね非常にゆかりのある星だって言われてるんですよ。で、もともとはね、ほら一番最初にこと座っていう説明したじゃない。でこと座からベガが生まれたじゃない。でこと座とベガってね、実はね紛争してるんですよ。外に目を向けてる人と内側に目を向けてる人で、なんとこう相入れなくなっちゃって、でその紛争のところから逃れようとした一団がいたのね。でその一団が地球にこう何て言うかな、植民してきたグループなんですけど、原始人類の DNA をそのプレアーデスの、と呼ばれてる人たちは採取して、で自らの DNA に取り込むことでね、地球に適応できるようにして、地球をね、一時ね故郷としてたんですよ。でだけどさっきもオリオのところで言ったけど、宇宙戦争があったでしょ。で宇宙戦争がね、太陽系にも広がった時に、この人たちは地球に住むことができなくなっちゃって、でプレアデスっていう星に、定住して、プレアデス人って名乗るようになりました。なのでもともとはこと座から逃れてきた、で地球に住んじゃったから、なんか地球系こと座人みたいな感じがプレアデス人なんですよ。であとはもう一つの種類があって、あとはその純粋な生粋のこと座人っていう人も何ていうかな、来たので、この2つの遺伝子の、流れが実はプレアデスにはあります。で、慈悲深くてね、愛に満ちた明るいパワーを放ってて、アトランティス文明の基礎を作ったのがプレアーデス人だっていうふうに言われてます。でね、科学と水晶をすごいこよなく愛してね、誇りも高くって、でマイペースな気質があります。あとは芸術をすごく愛する傾向もあるので、なんか本当は愛の星っていう感じかな。
なんか戦争から逃げたあたりもこうなんかあんまり戦いとか好まなそうですね。
そうきっとすごく本当は調和とか平和を愛するグループだったんじゃない、こと座の中でも。なのでプレアデス人のねゆかり持ってる人結構すごいいっぱいいる、地球人。なんで特に日本人は多いと思う。でじゃあ次、シリウス。前回カオリンにも言いましたが、カオリンはシリウス AB どっちだって言ったっけ。私
B
って言ったんだよね。でもカオリンなんか両方も持ってそうだけどね、どっちかっていうとね A も持ってそうだよね。
そうですね。
なので、前回も話したんですけど、もう一回言うと、シリウス AB っていうのがあって、 A のタイプの人は遺伝子工学の達人っていうふうに言われて、宇宙のエンジニア的な役割を持ってます。で B は、内省的で、哲学的な特性を持って、直感的で独創的な、グループっていうふうに言われてます。やっぱでもカオリン両方持ってそうだな。やっぱなんかこう両方持ってシリウスって感じかな。
A、B があるっていうのは A のタイプの人と B のタイプの人ってこと？
がいるんだけど、なんとなくカオリンこれ両方足してる感じだよね。
そうなんだ。
ハイブリッドか。
ハイブリッドそっか、ちょっと純血じゃないんだね。
で、陰と陽のエネルギーをね、このシリウスの人たちは両方愛することができて、で静けさと調和も愛します。で、まあこんな感じで今いろいろ結構喋ったよね。
結構喋ったね。
コトーザ、ベガ、アルクトゥルス、オリオン、プレアレス、シリウスっていう代表的なね、地球にゆかりのある星についてお話ししましたが、実はその他にもたくさんの星があるんですよ。でもこれ 全部言っちゃうともうあのでも自分自身も理解まだしてない星もあるし、あのなんていうのかな、1年が終わってしまうので、
1年が終わるんだ、1日とかじゃなくて、
うん、終わってしまうので、はい、まあ、ここら辺で、はいはい、あの宇宙のお話は終わりにしようかなと思っています。で、宇宙のまず歴史っていうのをこう振り返った時にもうね、あの自分も含めてあの私たちの想像を超えたところに実はあるんですよ。で本当にものすごいこう莫大な流れの中とともに、流れとともにこう今現在私たちは生きてるっていうことをちょっとこうあの宇宙に思いを馳せながら感じてもらえたら嬉しいかなっていうふうに思ってます。で、あとはあのその地球人としての自分に対してあのゆかりのある星がね、一つの人もいればね、あとは複合して関連してる人も実はいっぱいいるのね、うん、で例えば私はあの今アルクトゥルスとゆかりあると言ったけど、プレアデスも入ってるしベガも入ってるんですよ。なのでカオリンも多分シリウスだけじゃなくて、他の星も入ってると思います。
なるほど。
で名前も知らない星も入ってる人もいますということで、大切なことを、これから喋りたいんですけど、なんかさ、例えばそのちょっと自分今こうやって生きてる自分と関係ないことをこうなんていうかな、見たり聞いたりした時に、そういう情報をこう占い感覚でさキャーキャーって味わうのもいいんだけど、なんかそれで終わるのは非常に実はもったいなくて、そういうことをこう超えてね、なんていうのかな、例えばその宇宙の話とか聞いたときに自分の中にあるこう特性を知れたみたいな感じで捉えてもらえるとすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。でそうするとこう例えば地球に対してね、なんか生まれたのにずっと私はなんか地球に生まれて生きてて生きにくいとか生きづらいとか楽しくないとかこう感じている人がね、特性って自分の中には特性だって捉えた時にすごく生きやすくなるし、であとはね、生まれてくる前にね、自分自身が自分の魂が何を望んで生まれてきたのかっていう、なんていうのかな、こう魂の志みたいなものを見つけることができると思います。
なるほどね、うん、なんか大きな視点が一つ増えてというかできて、すごく人生を考えたり自分の心を考える上での一助になりますよね、すごく大事な、
うん、そうなの、そうなの、
なんかその占いも、もう楽しいですけどね、うん、占いってこういう傾向がありますよっていうよりかは、なんだろう、仕組みとか世界観とかをちょっとでもこう体験できただけでも世界が広がりますね、
うん、そう、視野が本当に広がると思うよ、うんうん、であとはやっぱりなんかこう自分一人で生きてるっていうんじゃなくて、なんだろう、ほら例えばさ、もうなんていうのかな、私たちの中でもう分かってることってこうご先祖様がいて、自分たちがいるっていうこと分かるじゃない、うん、っていうことはご先祖様が生まれてなかったら自分は今ここに存在してないわけじゃない。でそれとはちょっとこう別バージョンで、実はその今の自分は気づいてないだけで、そのいろんな宇宙の遺伝子を受け継いで今の自分が実はいるっていうふうにこう思うと、なんだろうな、変な話、その宇宙のじいちゃんばあちゃんが自分には実はいるって、
うん、
でその人たちがいてくれたから今私はここにいれるんだっていう、なんかこう感謝みたいなのがね生まれてくると思うんだよ、うん、なのでそういった意味で自分の中にある特性の一つみたいなふうに捉えてもらえると嬉しいです。
カッチの一言メッセージのコーナーです。今回のメッセージはなんかのパクリですか？
今回は違います。
お
キラリン、
オリジナル。
オリジナルでございます。
でもまあパクリって言わなきゃ分かんないですけどね。
そうなんです、
はい、パクリアレンジか、
うん、でも今回は本当にパクリじゃない、
完全にオリジナル
降りてきた、
うんうん、じゃあお願いします。
はい、それでは伝えます。 分離や比較を通してあなたを知り、あなたを受け入れ、あなたを表現すること、互いの持ち味を生かすことで、あなたも世界も輝いていきますっていう一言メッセージです。
統合ってこと？
そう、うん、だから分離とか比較自体悪いものって捉えてる人が実はいてさ。
そうなの？
うん、なんかあのなんていうのかな、誰かと比較することは悪いことだみたいな、あの風にちょっと思いがちな人も実はいるんだけど、
う
ん、
浅はかな、
ね、うん？それ言っちゃうこと
だね。ごめん。まあそういう方がいると
、うん、あのいるんだけど、なんか比較があるから自分を知れるんだよ。で、分離があるから自分を知れるんだよ。だすごくそれって尊いことなのね。なので、でそこの比較とか分離だけで終わっちゃうと結局争いとか戦争が起きちゃうから、それをある意味お互いの持ち味っていう風に思った時に、持ち味をこう生かしたり分かち合ったりすることができると思うの、
うん、
でそこからなんかこう自分の世界もそしてあの周りの世界も輝いていくと思うので、あのぜひね、なんていうのかな、あの受け取ってもらえたら嬉しいです。
はい、今日は多分時間が押して15分過ぎてるんですよ、実は多分。なのでちょっと時間が押してきましたが、最後にお知らせをお願いします。こっちです。
はい、
はいはい、最後にお知らせお願いします。
はい、7月にね、あなたと宇宙のご縁をつなぐ宇宙ルーツセミナーというのを開催したいと思います。
これ何、もう決定なんだ。
うん、
でこの詳細は、
うん、で詳細はね、あのまだ作ってないので、
うんうん、
あの近日中に、詳細をアメブロ魔法のことの葉、またはあのメルマガとか、ナチュラルスペースのホームページで、発表したいと思うので、ぜひご興味ある方、楽しみにしていてください。そして私に会いたい人来てください。
はい、じゃあそんなもんか、そんなもん。
今日はね、でね、私たちね、最大のミスをしたんだよ。
何？
2回連続で何も言わないで終わってた。
絶叫しなかったってこと
ですよ。そうなんです。絶叫タイムが
なか
ったの、2回連
続。だから
大失敗だった。
2回目の時に言わなくていいのって、今日はない日だよって言って、いや、それ多分あるなと思ったけど、まあ、ラッキーと思って。まあ、いっか、みたいな。多分今回夕日だろうなって思ってた。
よく香り言ってた、私全然も香りを信じてたからないと思ってた。
ごめん、そんなに重要なことだと思ってた。
そうだよ、一日を切ってリスナーのみんなと約束して宣言して
ん
だから、
そんなに重要なことではないと思って、
まあ、重要です。
すいません、失礼しました。このからちゃんと言います。
はい、
はい、で、今回は
ん、
今回は、
今回はね、やっぱりね、なんかね、なんで宇宙の話したかっていうと、うん、あのやっぱね、お互いの持ち味を生かそうっていうことを伝えたかった、
うん
うん、あのなのでこう言いましょう。互いの持ち味を生かすことで、私も世界も輝きます。
はい、
はい、それではリスナーの皆さんも続いて言ってみてください。はい、じゃあ香りいくよ。互いの持ち味を生かすことで、はい
はいって
言ったってこと。
互いの持ち味を生かすことで、
私も世界も輝きます。
私も世界も輝きます。
はい、もう一回言うよ。
いいよ、もう、いいよ。
でもこれ1回だけだとね、効果がないと思う。
効果があるものなのね、うん、これ。はい、わ、うん、かりました。
じゃあもう一回言います、
うん、
互いの持ち味を生かすことで、はい、
互いの持ち味を生かすことで、
私も世界も輝きます。
私も世界も輝きます。
はい、であと最後の1回は自分で言ってください。
マジか。
はい、せーの。
互いの持ち味を生かすことで、私も世界も輝きます。
はい、
よかった。これミステイク5、6回しました、
ね。うん、はい、ということで3回言うと、うん、あのちゃんと統合すんだ
よ。へー、
うん、
今までの叫びは1回しか言ってないじゃん。
これはね、でも大事だ。
あ、そうなんですね。はい、わかりました。余計なことはちょっと言わないように。
はい、
はい、じゃあそういうことで終わりね。
はい、
はい、
ということで、
はい、
次回は、次回についてちょっと説明した方がいい？
しなくていい。
あ、そう。
時間がない。
はい、はい、ということで、それではみんな 次回は6月下旬にお会いしましょう。
はい、
じゃあせーの、せーの、
バイバーイ。
いいよ。